Radio. ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が210回目の配信になります。皆さんお元気でしたでしょうか。はい、2020年最後の配信です。いろいろあったよね、今年もね。はい、いろいろありましたが、振り返りはエンディングでできたらなと思っております。はい、私はあのね、いつも収録現場車で来ることが多いんだけど、まあ最近は普通に仕事帰り、レッスンとかいろいろ終わった後にここに来てるので、まあ電車移動も多いんですけど、基本的に車移動が好きなんですよ。もしかしたら田舎とかね、地方の子とかだとね、車でしか移動しないこともあるかもしれないんですけど、やっぱ都内だと電車の方が移動がコンパクトにタイトにできたりね、時間も早かったり、するんですけど、でもやっぱりね、私はこう田舎育ちなので、18歳以上になると一人一台車を持つっていう、なんだ、習慣というか風習の中育ってきてるので車が好きなんですよね。なのでまあこっちにいるけど今も車を運転してるんだけど、よくね、お休みの日とかは一人でドライブがてらちょっと遠出の買い物に行ったりします。あとはなんだろう、友達とお休みが合えばドライブで鎌倉とか江ノ島とかそのあたりはよく行くんですけど、まあ運転は好きなんだけど、こう言っちゃなんですけど、高速運転するのはちょっとやっぱり勇気いりますよね。首都高とかちょっと怖い、田舎出身だから、でこうクロスするとことかマジ怖くない？怖いよね。あとね、方向音痴です。はい、本当にね、喫水の方向音痴は、マップとかね、そんな Google マップとかね、ナビとかついてても、迷うんだ。そう。だから、それは、私とドライブするときの、まあ、楽しみの一つとして、心得ていてくれればいいなぁとは思ってるんですけどね。はい。あとね、ドライブするときに、ね、私の中でとっても大事なのが BGM なんですよね。まあ、BGM なのか、歌を歌いながら移動するのか、だから BGM って言わないかもしれないんだけど、曲が決まらないとね、運転できないんですよ。だからね、出かける前にね、ちょっとね、時間がかかるんですけど、皆さんはなんかある運転するときのこだわりとかあれば教えてください。では、この辺で一曲お送りしたいと思います。前回初めてかけたかなと思います。聴いてください、カメレオンです。熱い分じゃない空や愛のモンスターぐるぐる街でマイペースにつまみ食いしてるカムフラージュの恋はコンビニエンスなキス星があってクリーピーなサンスウィッチも Hey yo be nice to lady 嘘つきな人ラブゲームもそう Wait to see Unnecessary Hey I let you set the 覚悟しなさい目を見つめてふとそらして指からませリップを殴る送りしている曲はミミコでカメレオンです。かっこいいでしょ。なんかフルコーラスで早く聴いてもらいたいんですけど、アルバムリリースまではお待ちいただくかもしれません。でも先に曲を覚えててほしいなと思います。今日は 2020年最後の配信一人でお送りしようと思いますので、ゆるーり最後までお付き合いいただけたらと思います。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。噛んだね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい、耳こずルーム。
はい、今日は一人でお送りいたします。お付き合いいただけたらと思います。さあ、年末、まあさっきも言いましたけど、年末になっております。年末って言ってもこれ配信になってるのが、12月のまだクリスマス迎えてない時からの配信なので、まだ世の中的にはあんまりこう年末っていう感じにはなってないかもしれないですね。まあそんな中、最近の、私の暮らしはどのようになっているかと言いますと、まあ普通に仕事もして、もうここ数ヶ月では普通にこうスタジオでラジオの収録やレコーディング制作などができるようになっていて、とてもありがたいなと思ってます。ライブもね、ぼちぼちできるようにはなってるけど、まだね、100%、全て完璧に元に戻ったよっていうことはないし、多分この先も、今までとはまた違うタイプのライブだから、生のライブプラス配信とか、きっとねそういう感じになっていくんだろうなとは思ってます。お仕事はこんな感じなんですけど、プライベートはプライベートでね、割とこうゆっくりのんびり過ごしてます。私はね、まあタロットとかそういうの好きでやってるんだけど、またそれとは別にやっぱりね、一応は私も女で生まれてるので、ファッションとかね、やっぱ興味があるんですよ。ほほほほって笑ってるけど。結構ね、よく言われるのが、私、少年っぽいねって言われることがあるんです。それは性格上ね。なんだけど、スナックのママみたいだねって言われることも結構あるんですよ。だから、隠しきれない少年感をなんとかこうお洋服とかで、ちょっと女側に持ってきてるんだろうなってこう自分で思ってるんですけども、それは分かんないな、分かんない、性格的なところだと、もう少年もスナックのママも両方入ってるのかもしれない。でもなんかね、ちょっとやっぱり、まあ最近だともしかしたら男性も履くかもしれないけど、やっぱスカートとかワンピースとかって女性特有のものじゃないですか。だからやっぱそういうのを着ると、あ、私やっぱ女やったわみたいなそういうのを思い出します。でやっぱりね、そういうちょっと可愛い服とか、まあめっちゃ可愛いとかフリフリとかそういうのは着ないんですけど、ちょっと女性的な服とかを着ると、追いついてないけど所作とかもやっぱ綺麗にしなきゃとか、メイクもしなきゃとかって思うわけですよ。まあそんなわけで、服の買い物、お洋服の買い物はとても大事です。この冬はね、コート2着買った、ミントグリーンのコートと、あと今日着てきた、ブラックのチェックのコートです。あとね、ブーツ 3足買ってバッグ2つ買ったかな。うん、ちょっと満足。あとはこうなんだろう、普通のインナー、まあ普通のトップス、ウェア、トップスとかね、スカートとかそういうのはちょいちょいちょいちょい買い出してるので、まあ、なんやかんや毎月多分10着ぐらいは買ってるんじゃないかなと思います。男性の服って、1点豪華主義っていうか、多分1点じゃなくて全部高いものなイメージがあるんだけど、あの女の人の服、女性のファッションって結構流行りがあるから、毎年買い替えるよね、みんなね。買い替えない？買い替えないかな。そう、だから安くていいんだけどトレンドのものとか、やっぱそういうのがねすごく大事で、もう来年着れないかもしれない、でもまあ一回 2,3,000 円出せみたいなノリで買っていくと、月10着ぐらいは買ってると、まあそういう感じでございますわね。はい。あとはなんだろうな、化粧品好きじゃないかな、女子だ。男の人はね聞いても分かんないかもしれないけど、メイク用品も結構大事なんですよ。なんかね、化粧ってめんどくさいんですよ、毎日メイクするの。私に関しては、髪乾かすのだけで1時間ぐらい、乾かしてね、ヘアアイロンまでするので、1時間弱かかるから、そこからメイクってなると、トータル出かける前に2時間ぐらいかかるわけですよ。でそのメイクするのめんどくさい、でも化粧しなきゃ外に出れる顔じゃないってなるときに、新しい化粧品とか、新しいメイク道具とか買ってるとちょっとテンションが上がるんですよ。早くこれつけたいなみたいになるから、そのテンションのために買ってるようなもんです。はい。最近買ったのはね、最近じゃないか、まあ、メイク用品、メイク道具などなど、エトセトラ入れまして、脱毛器ね、あのホーム脱毛器、あとまつげ美容液、そうなんですよ、まつエクね、よくもうまつエクっていう言葉になってるけど、まつげエクスって、これとても大事ですね。これをしてるかしてないかで、すっぴんになった時にちょっとマシか全然マシじゃないかというところがこうぶれますね。あと化粧の時間が短くなる。で、まつエクをするんだけど、まつげ美容液をつけないと、やっぱりね、まつげ、ちょっと傷んできたり、抜けちゃったりね、短い毛につけちゃったりするんで、ちょっと負担がかかるので、まつげ&まぶた美容液を買いました。で、それをね、寝る前にね、ベタベタベタベタってつけて、あ、明日は多分、なんか朝起きたらいい感じなんじゃないみたいな、そんな感じで、毎晩過ごしてます。はい。やっぱりね、めんどくさいものだから、本当にテンションを上げてね、ちょっとでも女子力を上げていかないと、私すぐ少年になっちゃうからもう本当に、お休みの日はそのお洋服とかメイク用品とかをね、本当によく買いに行きます、ドライブしながらねはい、最近の私はそんな感じでした。皆さんはお休みの日とかどんな風に過ごしてるの？女の子はやっぱ買い物が多いのかな。買い物か友達とこうご飯食べてベラベラ喋るのが私は好き。はい。皆さんはどうでしょうか。なんかおすすめの、化粧品とか美容液とか、メイク用具、あとはあそこの服が安くて生地も良くて可愛いよとかあったら、ぜひ教えてください。ではここで、一曲聴いていただきたいと思います。多分初めて書けると思います。新曲です。キスしよう。
Don't
はい、お送りした曲がミミコのキスしようです。先にツイッターとか、インスタグラムかむねツイッターとかインスタグラムで、1分ぐらいだけ、公開してるのがあるので、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、ワンコーラス目ツーコーラス目とかね、初めて聞く方ばっかりだと思います。早くライブで歌えるようになりたいなと思ってますので、ライブの、時はなんとなく一緒に口ずさんでくれたら嬉しいなと思ってます。それでは次のコーナーに入る準備をいたしますので、少々お待ちくださいませ。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、最近は、よくやってますリーディングというか恋みくじ、対人おみくじです。はい、もう何度かやってるから皆さんも、思い出してなんだろう皆さんもあれねって多分思ってくれてる方もいらっしゃるかと思います。聞いた時から、例えば今日はというか配信日は12月、17日2020年なんですけれども、例えば2021年の1月何日とかに聞いていただいた方は、そこから2週間ぐらいの、占いだと思ってください。さあ、では皆さん頭の中で数字の 1,2,3 を思い浮かべてもらって、1番か2番か3番か、はい、思い浮かべて選んでください。この選んでいただいたカードで今日は、引いてるカードがあります。はい、決まったかな。はい、では、発表していきます。恋愛おみくじなんだけど、もし好きな人がいないよとか、仕事の人間関係とかそういうので見たいよっていう方は置き換えて聞いてください。はい、では数字1番を選んでくれたあなた、今日はどんなカードが出たかと言いますと、今日はね、そう、ルノルマンカードじゃなくてタロットカードで引いてます。はい、逆位置と正位置がありますのでお気をつけくださいませ。はい、1番を選んだ方はワンドのクイーンっていうカードが出てきました。正位置です。ワンドっていうとね、杖、情熱っていう意味があるんですけれども、まあ恋愛とか対人とかになるとどういう意味があるかというと、頼られるとか等身大の自分でいられる、注目の的とか器が大きい、人の痛みに寄り添うとかね、そういう意味合いがあります。なので、まあ、恋愛おみくじ、対人おみくじとして、聞いていただいている方、とてもいい運気なんじゃないかなと思います。多分普通にしててもみんながこう見ちゃうんだろうな、あなたのこと。だからもしかしたらなんかそこからあなたのこと好きになる人とかいるかもしれないし、自分が好きな人とか、お付き合いしてる人とかがいるとなんか目が離せないんだよなとか、そんな感じになるんじゃないかなと思います。はい、アドバイスカードを1枚引いてみたいと思います。はい、これスター、あ、もういいじゃないですか。アドバイスカードはルノルマンカードで引いてます。出ました、スターです。あなたはやっぱり注目の的ということです。もうキラキラしてる、もうそのままです。何にも気にしないで、おおらかに振る舞ってくれたらいいなと思います。まあ調子に乗らない方がいいんじゃないかなと思うけど、はい、参考にしてみてください。はい、次いきます。番号の2番を思い浮かべてくださった方、はい、何のカードが出ているかというと、ソードの8、これは逆位置で出てました。ソードっていうと剣です。剣が8本載ってるタロットカードが逆です。これはどういうことかと言いますと、思い込みに縛られたり、例えばお付き合いしてる方とかいたら意地でも別れないとか、ストレスが溜まりっぱなしとか、謝らないとか、なんかね、そういう意味合いがあります。あとはね、焦りばかり募っちゃう、はい、自分の過ちに気づかないとか、そういうことがあります。だからもしかしたらソードの8を選んでくださってる方は、ちょっと 恋愛だったり対人だったりでうまくいってないこととか気がかりなこととかがある人が多いのかな。はい、もしくはちょっと喧嘩しちゃってうまくいってないとか今後の展開が見えてないとかいう人が多いかもしれないです。この2週間ぐらいはそんな感じが続くかもしれないんだけど、アドバイスカード引くね、引くね。ちょっともしカード1枚引いてこう意味わかんなかったらもう1枚引きますから。はい、あ、クローバー出ましたよ。クローバーは、幸運のカードなんですよね。だから、あ、なるほど、ちょっと待ってね、もう1枚引く。なるほど。あ、笑顔で過ごしてください。なんか嫌な思い通りにならないことがあったりしても、あなたが笑顔で振る舞うことによって、それがきっかけでいい展開になっていくと思います。はい、ぜひぜひ参考にしてください。では最後、数字の3番を選んでくださったあなた、これは何が出ましたか何が出ましたかって私が聞いてどうする何が出たかというと、ペンタクルの2番というカードが出ました。逆位置です。ペンタクルって何かっていうとコインです。コインの2の逆位置、逆さまになってます。両手にコインを持ってるカードなんだけどね、これの逆さ、逆位置なるとどんな意味があるかというと、新しい変化に対応できずに苦しんだり、まあ、ペースダウンしたり、こうペンタクル、こうコインを両手に持ってるって言ったでしょ。これがこう釣り合いが取れないとか、そうだな、あと条件の不一致とか笑いどころが合わないとか、まあ、そういう意味があります。だからね、これはなんだろう、ペンタクルの2を選んでくださった方はなんかちょっと行き詰まり感を感じてたり、まあちょっとそういうことが起こるのかもしれないですね。でも大丈夫、安心してください。アドバイスカードを引きますから。はい、何が出るかな。今こカード切ってる音聞けます、 聞けますだ、聞こえますはい、何だろう、これかな。あ、ヘビが出ました。ヘビね、なんだろう、ごまかし、あ、ヘビとあと渡り鳥が出ました。渡り鳥じゃないや、コウノトリ、ごめんなさい、コウノトリが出ました。なので、まあ、ごま、例えばなんかこううまくいかないことがあってごまかしたいなとか隠したいなとか、そういう気持ちがあったとしても、一旦それをこうごまかしたりしないで、新しい気持ちでまたそこから始めてくださいという感じかな。なので、新たな気持ちで、よし、ここから仕切り直してもう一回行くぞっていう感じかな。うん、同じこと言った？はい、アドバイスカードこんな感じでした。さあ、この2週間、まあ来年に入ってるかもしれないですけれどね、今日聞いてくださってる方、参考にしていただけたらと思います。2021年はもっとリーディングをたくさんしていきたいなと思ってるので、番組の中でも機会があれば披露していきたいと思います。では一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日、バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、エンディングです。今日も一人でお送りしてます。一人で30分よく喋るなってよく言われるんだけど、一人で30分だって一人で30分本当によく喋ってるよね。誰もこう相槌とか打ってくれてない中で、皆さんが想像してるラジオブースじゃないかもしれないんですけど、 ガラスの向こうに誰かがこう相づち打ってくれてるとかそういうのもなく、淡々とマイクに向かって一人で喋ってる感じなんですけど、よく一人で 30分喋ってる、噛みまくってるね、30分喋ってるよねって本当に私も思った皆さん、私一人で自分の楽なテンションで喋ってるんですけど、ついてきてるじゃなくて、ついてきてねです。はい、ついてきてください。はい、さあ、オープニングでも言いましたけど、今日のこの配信が2020年の最後の配信です。まあ、どんな1年だったか考えて、さっきね、今年の漢字を自分の中で考えたんですよ。だね、修行の修、収めるっていうやつかな、収めるっていいのかな、読み方。はい、修行でした。何かっていうと、まあいろいろ経済的にも、世の中的にももう本当に 大打撃っていうか、もう本当に生死がかかるような大変な出来事がやっぱり2020年があったので、まあそれも含めつつ、それとはまた別に個人的な、精神的修行がいっぱいあったんですよね。うん。で、そんな中で、肉体的修行もしたなと思います。何かというと、やっぱダイエットかな。2020年、1月から12月で12キロ落としました。1ヶ月1キロぐらいのペースなんだけど、去年の今頃の私は2020年に12キロダイエットできると思ってなかったと思う。なんかそれもこれもやっぱ自分にちょっと時間ができて、生活の基盤から見直ししたり、あとは本当に睡眠をいっぱい取る、運動をするみたいな、すごく本当に人間の、基本的なところからやり直せたから、やり直せたってなんか基本的なところからちゃんとできたので、ダイエットがなんとかつまずかずにこう進んだ、うまくいったという感じでした。まあ辛いかったかと言われたら別に辛くはないんだけど、精神的な、しんどさが別のところであったりしたので、そうなったとしてもこう自分がそっちに苦しいところに、振り切らないっていうのがね、すごくテーマだったので、まあ、ある意味しんどかったのかもしれないですね。友達に言われる、お前じゃなかったら多分死んでるってだからね、もう本当に精神修行してました。まだ未来に続くんだろうなとは思うけど、あとはタロットカードとかね、ルノルマンカードのカードリーディングも、自分の中で独学なんですけどね、ちょっとずつこう勉強したので、まあそれも修行といえば修行の一部なのかなと思います。ちょっと今思ったんですけど、ちょっといい、30分一人で喋ってて、喋り方が今日落語家の枕話してるみたいでなんかちょっとなんだろう、こう古めかしいというか、そんな喋り方になってないから大丈夫。はい、さあ2020年、私は修行の年でした。皆さんはどんな1年だったのかな。修行ってその中、そのなんだろう、修行してる時は絶対苦しいんだけど、そこを抜けると本当にあの時頑張ってよかったねって多分思うから、私の2021年はめちゃくちゃ明るいんじゃないかな。まあ修行をしながらでも今年もすごく明るかったんで私ははい、2021年も楽しくラジオをお送りできたらと思ってます。お便りもたくさん欲しいな。はい、今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。